まあ終わってしまったんですけれども、まあ、まあもし聞いてくれた方がいれば嬉しいです。
です。
はい。今回は結構メンバー少ないよね。
はい、
そうですね。4人。
はい。最近結構大人数でやることが多かったんで、すごい珍しいんですが、はい。まあそんな感じで今週も張り切っていきましょう。
はい。
はい、
この番組は大通り高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-299-5444 011-299-5444 E メールアドレスはメール @813fm.world mail@813fm.world です。件名に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマはバレンタインに欲しいものです。
はい、
はい
はい、
チョコだったり、まあ、好きなものを送ってください。メッセージお待ちしております。
お待ちしております。
はい、ということでですね、まあこの季節がやってきますよ。
はい。
テスト。
やだ。
多分健太先輩はもう卒業年次なので受けないんですけど、
ね、
僕たちは受けないといけないんですよね。はい。でですね、この放送は16日なので。
はい。
多分今もう真っただ中ですね。
はい、そうなんですよね。
はい、で13、14、18、19、20ですね。
うん、
で、途中に推薦入試の業務と土日を挟むので、うん、こんな感じの日程になります。
なるほど。
はい、でまあ知っての通り大通高校は単位制ということで一人一人受けている授業が違うので、
うん、
まあ人によっては1日で全部終わるよっていう人ももしかしたらいるかもしれないですし、5日間全部来ないといけないよっていう人もいるかもしれないですね。
うん、そうですね。
はい、
はい、やっぱり1年次って一番多いですよね、まあ、テスト大体。
まあそうなんですかね、まあ、
時間割によりますけど、うん、結構1年次びっしり入れる子多いんで、
あ、
まあ、なるほど。
多分この中でも高野くんが一番多いのかな。
そうなんですかね。一応ここに時間割があるんですけれども、僕は月曜日と、あ、月曜日じゃない、すいません、13日水曜日と、うん、あと18日の月曜日で終わりですね。
何教科あるの？
家庭基礎、保健1年、国総、国語総合で、あと数学1と現代社会の5教科受けてます。
すごいね。
5教科が2つに収まるってなかなか、
いや結構割と運が良かったな。
でも
あと、まあ、保健と国語総合はまとめられたりとかあるので、他の先輩方は、奈々先輩はどうですか？
私は13日の、
うん、
あ、科学人間、科学と人間生活が入ってて、
うん、
であと18日に数学1で、19日に世界史 B が入ってます。3日間ですね。
なるほど。
はい、
じゃあたーちゃん先輩にも。
はい、多分私も3日間だった気がします。初日はなくて、
お、
14日に国語総合の2、
うん、
がありまして、で18日月曜日に数学2と現代社会で、火曜日にコミュエ2があります。
なるほど。
はい、
まあもう一回途中に土日を挟むので、
うん、
まあ
テスト勉強はすごいしやすいですよね。
しやすいと思いますね。
はい、
どうですか、皆さんはどんなテスト勉強をしたりしていましたか。
勉強か。してます。
まあ、あのあれですね、あんまり良くないと思うんですけど、前日に
一夜漬けですか。
いや、一夜漬けはできない体質なんですけど。
なるほど。
まあ普通に昼間漬け。
昼間漬け。なるほど。
はい。まあでも結構なんか対策プリントとかそういうのが出てる先生が多いんで、それを一通りやったらまあ
まあまあ
取れるかなっていう。
赤点は、まあ大丈夫っていう。
奈良先輩は何かやったりしていますか。
なんだろう。でもなんか中学生の時になんか世界史の勉強をする時になんか自分でなんか登場人物をなんかキャラクター化して漫画に書いてなんかこう流れを覚えるっていうのはしてました。
すごいね。
意外と覚えたんですけど、でも70点くらいはまあ取れたかなって。
なるほど。
でもそれはちょっと絵が上手な人じゃないとできない。
まあ下手でも描けばいいんですよ。
覚えれればいいんです。愛着が湧くんで、キャラクターとか登場人物。
いいね。そうすると忘れなさそうだよね、交差が湧くの。
じゃあと例えば健太先輩は、まあもうテストはないと思うんですけど、テストがあった時にはどんなことをやったりしていましたか。
その配られた対策プリントやったりだとか、あと教科書を読んで、あと教科書の重要語句を書き、なんか書き上げたりとか。
なるほど。
そういう感じですか。
いやー、偉い
偉い。
いやでももうすでに一教科終わってるんですよね。
恐ろしい。
いや、まあ頑張りましょう。まだまだ時間はあるんで。
いや、そうですね、
まあ、はい、あと1週間ですか。
1週間
とちょっとくらいですね。
早いな。
まあ、テスト勉強頑張りましょう。
頑張りましょう。
はい。
暗記科目とかもう今からやっても遅くはないのかなって感じですし、
まだまだいけます。
はい、まあ
そんな感じ。
こんな感じで、はい、以上テストの話でした。頑張りましょう。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。彩りではツイッターでもメッセージを大募集しています。ハッシュタグシャープ彩りラジオで気軽に送ってください。今月のメッセージテーマはバレンタインに欲しいものです。皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。
では本日2コーナー目は避難訓練についてのお話です。
はい。
1月29日に大通高校では避難訓練が行われたんですが、今回は地震と火災を想定しての避難訓練でした。割とみんなスムーズに避難できてたと思うんですが、どうでしたでしょうか。
はい、結構なんかおしゃべりも去年っていうか前よりは少なかったような感じがします。
確かになんか避難訓練っていうとなんかあんまりふざけ半分でやるみたいな人はよくいると思うんですけど、あんまりいなかったような感じはしますね。
はい。なんか普通になんか駆け足でみんな避難してて、おーっていう
リアルな。
またあれですよね、避難訓練だとなんかアナウンスというか、こんな地震が起きましたっていうのが時間が事前に分かるので、僕その時、まあ、国語を受けてて、国語は担任の先生だったんですけど、あと何分で地震来るわ、
すごい
火災起きるよ
って
未来予知をしていました。
はい。でも結構小学校の時とかって机の下に隠れるのもスムーズだった気がするんですけど、高校生になるともうなんかこれに入るの、
普通に入るのが難しいっていう。
はい。
首がもう
出
ちゃう。
でも頭が入ってないので
それはやばい。
一番大事なところが守れていない。
いやでもいやなんか入るのは楽だったんですけど、机に、なんか机に入って 地震が終わったっていう想定の後に出ていくのがすごい大変でした、うん、あ首をこうなんか机の上のところに引きずりながらこう、シュッシュッて
それは大変
はい、えでも個人的にはなんか授業の時間が短くなるのがすごい楽しくて、うん、あ避難訓練じゃんって楽しみにしてたのに
楽しみ、
でもあんまし縮まらなかったっていう
そこか
なんか15分くらいしか縮まらなくて、
まあまあまあ十分ですよ、
結構縮んでますよ、はあ、結構だって授業の最後の10分くらいになんかとりあえず書いといてみたいな先生いません、
あ
とりあえず書いといて次説明するよみたいな、
確かに
あそっかそういう場合
あれがなくてよかったです
まあまあ、
はあ、結構なんか以前にも9月1日に防災の日
で、あありましたね、
今日の記念日でも紹介してたんですけど、まあいろいろ家具の置き方とか、でも学校はもう家具の置き方も何もないです
よね、うん、まあもともと建物自体が割と強いんで、
はい、それに多分普通の家よりは、うん、逃走経路が
逃走
はい、なんか
逃げ口
すごいなんか多分倒れてきて危ないものとかも、
そうですね、
逃げる場所が結構たくさんあるかなって感じ、
うん。
確かにだからそうやってよく考えるとあんまり倒れてくるものって学校はないんだなって思いますね、
廊下とかも特にないですよね、
は
あ、まあ机と椅子とかそんくらいです、
はい、となるとやっぱり家よりも安全じゃ安全なの、
確かに、
はい、
なんか体育館に避難したんですけど、その時に先生が一回北海道でも大きな地震があって、あその時にも大通高校の体育館が避難場所として使われたって言ってて、
ああニュースで
今やっぱり使われるんだなっていう、
うん、
なんか改めて認識させられたなっていうのはありました、
そうですよね、でなんか結構その地震の時に近所のお兄さんに聞いたんですけど、なんかうちの近くは中学校が避難場所だったんですけど、なんか行ったらスマホの充電をさせてもらえたみたいな、
すごい
届いてて、なんか非常用電源と
か、めっちゃなんか充実してますね、
っていうのを後から聞いて、あ行けばよかった
行けばよかった
えでも結構電気止まるとやっぱりスマホ使えないっていうの大きいですよ、
大事、
連絡取れないともう安否確認が、
いやそれは大事ですね、
なんかそう考えると本当に地震あったのが夜、で学生とかにとってはすごい良かったんですよ、
まあ、
結構うちから踊り高校遠いんで、もし踊り高校で地震になってたら絶対帰れてないな
あ、確かに
っていうのがあって、まあそう考えると避難訓練って大事ですよね、
いや大事ですね、
でも結構踊り高校人多いんで、すごいもう体育館ぎっしりっていう感じ、
あとどうなんですかね、北海道で1回起きた時はまだあんまり寒くない時期だったんですけど、やっぱり冬に起きた時は近くの学校とかの方がいいんですかね、家よりかは、
どうなんだろうね、あったかいのかな、
いやあったかくはなさそう、
うちの方が布団たくさんあって布団かぶってまあおしくらまんじ
ゅうまあまあまあ大事大事、
はい、でもやっぱり情報とか取りやすいっていう点ではやっぱり避難場所の方が
まあ
いいかなって感じ
ます、本当に最近自然災害とか多いので気をつけていただきたいと思います、
はい、
火災もあとコンセント周りにホコリがたまらないようにだとか、コードには荷物とか置かないとか、
やっぱり地震は自然災害ですけど火事は身近なところで起きやすいです、
そうですね、
はい、
火事は、まあ、人の手で抑えることができるっていうか、
確か
に、まあしっかりやった方がいいと思いますね、
はい、まあそんな感じで災害に気をつけていきましょう、
はい、
様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-299-5484 011-299-5484、 E メールアドレスはmail@813fm.world mail@813fm.world です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマはバレンタインに欲しいものということで、まあバレンタインに、まあなんかチョコじゃなくてもこういうもの欲しいなとかあったら送ってください。お待ちしております。
お待ちしております。
はい、で続いてはナナのディスカッションタイムのコーナーです。
ディスカッション
はい、でこのコーナーは私ナナが彩りメンバーの皆さんに一つお題を出して、そのお題について個々の意見を述べてもらい話し合うというコーナーです。で、まあ、このコーナー今回で2回目なんですけど、
はい、
本日はなんと2コーナー分を使ってお送りしていきたいと思います。
やった
やった、
初の試みですね。
そうですね、14分くらいかな、まあ、10分ちょいですね、はい、でまずまあ最初にお題を発表するんですが、
はい、
今回はちょっとお題の前にある例をお聞きください。
ほう、
まあ、ちょっと悪い例なんですけど、まあ、ある殺人事件が起きたとします、
はい、
でまあ A さんと B さんがいて、で A さんが B さんを殺してしまいました、まあ、ニュースで我々はそれを聞くわけですよ。
うんうん、
でまあニュースでそれを聞いた私たちは、まあ、A さんと B さんにどんな気持ちを抱くか、でまあまあ、ちょっと最初に集計タイムを取るんですけど、
はい、
まあ、そういうニュースを聞いて皆さん A さんと B さんどっちに悪い印象を抱きます？
え？でもそれは殺した方じゃなくて、
じゃあ A さんに、まあ、殺した A さんに対してこいつ悪いやつだみたいな印象を抱く人は、
いやまあはい、
はい、
全員一致、私も A さん派ですね。まあ B さんは悪くないと。
いやまあまあ悪くないとまでは言わないけど、なんか、
はい、
まあ、場合によるけど
ね。いやそうなんですよね。まあそれでしかしです、まあ、我々はニュースでしかその実験を知らないわけですよ、まあ、もしその、まあ、さっきもターちゃんが言ったように、まあ、B さんが日頃からすごく嫌なやつで人を傷つけることを躊躇しないような人だったら、まあ、そんな A さんがそんな B さんに傷つけられてしまい悩んだ末に、まあ、B さんを殺してしまったと、まあ、その背景を知った時に皆さんはどっちの味方につくかっていうお題です。
なるほど、
はい、じゃあもう一回集計タイムです。今回この話を聞いて A さんと B さんどっちの味方につくかっていう、じゃあ A さんの味方の人、
まだ
全員 A さんですが、
いやまあ、でもいや、そうそうの話、
ほうほうほう、
まあいろんなことはありつつ、まあ、でも、まあ、殺しちゃうっていうのは
ほうほうほう、まあ、
うん、いかがなものかなってい
かがなものかな、
最終手段、
まあそうですね、
なって感じは、
まあ私はどっちなんだろう、私はじゃあ B さんにします。
じゃあ B さん、
じゃあフェンタ先輩どうですか？ A さんがん A さんの味方ですか、うん、どうしてですか？なんだ、なんでしょう、殺すのは悪いこと、
まあ、そう
ですね、それはまあそうだよね。うーん、でもなんか過去に、いやこの前あの現代社会、
うん、
でちょっとなんかそこら辺をやってるんですけど、
ほうほうほう、
なんか過去になんか親を殺してしまったら、
うん、
もうなんかその場でなんかすごい重い刑にされるっていうのがあったんですけど、
うん、
まあ、やっぱり肉親を殺すのはとても悪いことだと、
うん、はあ、
っていうので、まあ、重い刑になってたんですけど、なんか すごいなんか、いや詳細は覚えてないんですけど、なんかその裁判で裁判官とかがなんかすごい同情するようないろいろ事情があって、それでなんかまあ親を殺した人がなんかみんな同じなんか刑に処されるっていうんじゃなくて、なんかちゃんと事情とかをなんか聞こうみたいなのがあって、それでなんか刑が軽くなったみたいな、そういうのがあって。
なるほど。じゃあ荒野は、A さんの、
いや A さんと B さん、
A さん殺したのは、A さんが B さんを殺しました。
はい、
殺したのは A さん、B さんが殺されてしまったけど B さんは悪いやつだった。
いやでもちょっとまだその悪いことの詳細が分かってないんで、あまだ A さんが悪いかなって思います。
ほうほう。じゃあ B さんがどういうことをしたらこいつも悪いだろうってなる。
A さんの家族を、
ほう
やっちゃったなみたいな。
やっちゃったな、やっちゃったな、やっちゃった。
そうやったらちょっとしょうがないなとは思いますけど、ちょっと詳細がわからない限りはまだ A さんの方が悪いと思います。
なるほど。じゃあ私 B さんがまあいいとは言わないですけど、
うん、
まあなんか、まあ、殺しちゃったけど、 A さんは殺しちゃったけど、まあ理由が、あ待って分からなくなってきたぞ。
まあ、何かしら理由があった。
まあそうなんですよ。いや理由があったらまあしょうがなくはないけど、まあ、ちょっと同情しちゃう部分はあるかなっていう。
そうですね。
のはありますね。
まあとりあえず1回目はそんな感じで。
あら早い。
はい、途中で切って曲に入りたい。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。この番組ではツイッターでもメッセージを募集しています。ハッシュタグ彩りラジオ、ハッシュタグ、シャープカタカナで彩りラジオでメッセージを募集しています。今月のメッセージテーマはバレンタインに欲しいものです。皆様からのメッセージをお待ちしております。
お待ちしております。
はい、引き続きディスカッションタイムですが、はい、皆さん多分あまりなんか法律とか刑罰についてはそこまでご存じないかなと思いますので、そこら辺をちょっと復習してみたいなと思います。
はい、
はい、まず刑罰には大きく分けて7種類あります。軽いものから言っていきますと、没収というもの。それは受刑者が持っている犯罪に関連するものを剥奪する刑罰です。はい、まあ、例えばなんだろう、包丁とか、なんか包丁はあれだけど、なんか大きな刃物を持ち歩いてたとか、
危なそう
な、もうなんか何センチ以上の刃当たりのものは禁止みたいなのがあるので、まあ、そういうのに引っかかるとっていう感じですかね。はい、で次が過料です。
過料、
過料とは1000円以上1万円未満の金銭を納付する刑罰です。まあ、罰金ですね。はい、というものとか、まあ、あとそれ以上の1万円以上の金銭を納付する罰金。あと逗留、拘留かな、1日以上30日未満、身柄を刑務所で拘束される刑罰です。まあ、短い時間のものですね。
なるほど。
はい、で次が禁錮かな。
禁錮です。
はい、
禁錮
懲役と同じように1ヶ月以上の間身柄を刑務所で拘束される刑罰です。そして次が懲役で、懲役で身柄を1ヶ月以上刑務所に拘束されて、刑務所にて刑務作業を行うことになる刑罰です。 まあ、兼務作業っていうのは椅子や棚を作ったりとかノートを印刷したりとかいう工場で働くのを、はい、っていう感じで、はい、で
金庫はそれもない感じです
ね。はい、金庫はなくて、まあ、でも希望した人は兼務作業をすることもできるそうです。はい、でまあやっぱり一番重いのは死刑ですかね。
ああなるほど。
はい。
はい、まあ、やっぱりすごい重い罪を犯した人を何人も殺してしまったとか、なんか火をつけてしまったとか、そういうものが死刑になります。
なるほど。
はい。まあ、結局さっきディスカッションタイムで話していたのも、まあ、それは殺した方の人はまあ罰を受ける必要がありますけど、まあ、それをどのくらいのものにするか、
ものにするか、
まあ、どのくらい、まあ、懲役の年数だったり、まあ、それこそ死刑にするかどうかだったり、まあ、そういうのを結構裁判所で事情とかをいろいろ聞いて判断していけたらいいかなっていう感じはありますよね。
そうですね。
はい、
まあ、結局のところどうなんですかね。 A さんはどれくらいの罪に問われるのか、
どうなんですかね、まあ、それこそいろいろ事情とかにもよるんじゃないですかね。まあ、ただニュースとかでこの人がこの人を殺しましたっていうのを見て、もう一概にすごいなんかこの人が悪いんだみたいなのは違う場合っていうのももしかしたらあるのかもしれないですね。
そうですね、
まあ、正当防衛とかいう言葉もありますし。
なるほど。
はい、じゃあまあ今回はちょっと難しいお題だったんですけど
はい、まあ皆さんも考えてみてください。まあこういう事態が世の中にいっぱいあるんで、はい
はい、そんな感じですかね。
お送りしてきました彩り大通り通信いかがでしたか。大通り高校は北2条西11丁目にあります。では本日のコーナーの振り返りをしていきたいと思います。
お願いします。
一コーナー目が荒野によるテストの話。
はい、はい、いや憂鬱ですね。
やだ
やだやだやだやだいやでも頑張れば結果はついてきます。
そうですね、
ということで頑張っていきましょう。
はい、
はい、
で2コーナー目が避難訓練についての話。
はい、
まあ、改めて大切さをというか、
うん、
いや真面目にやるって大事だなっていう、
真面目に、
ね、はい、
で3コーナー目が、あ、3コーナー目と4コーナー目が7によるディスカッションタイム。
はい、
はい、
まあいろいろ刑罰のこととか、
うん、
知れたし、いや、まあ、まあこういう事態に落ちたらまずいです。
はい、
まあ、そういうのもあるので、まあ、皆さんいろいろ考えてみてください。
う
ん、
はい、
では続いて曲の振り返りをしていきたいと思います。1曲目がグリーンで愛歌、
はい、
2曲目がチャットモンチーで恋の煙、
はい、
で3曲目がクルリで Baby I Love You、
うん、
で4曲目がクラキマイで Can't Forget You Your Love、で5曲目が気まぐれロマンティック、今回の曲テーマは、恋愛ソングということでした。
甘酸っぱい、
バレンタインが近いからです
ね。はい、ちょうどバレンタインの2日後ですね。
うん、チョコもらえたかな。
もらえたかな。
いや、やっぱり男性陣は気になるんですか。
食べたいです。
食べたい
いやでも食べるっていうことを考えると、ギリチョコの存在意義はすごい大切だなって。
あ、本命はないけどみんなからモテてるよっていう人は、
いや、あの、それはいらないです。チョコが食べれればいいです
。でもいろんな意見ありますよね。なんかギリチョコなんかお返し渡さないといけないしみたいな、そういうのでいらないですっていう人もいれば、
確かに
普通にもらえればもらえるだけという人もいますし、
どうなんですかね。いっぱいもらったらもらったでなんかめんどくさくなってくるんですかね。
でも美味しいですし、
まあ
まあそんなにモテる予定はないので。
モテる予定はない。
はい、いや、どうするんですか、ナナとか。
はい、
バレンタインは何か作ったりするんですか。
一応作ります。
ちなみに何を。
予定だとガトーショコラ。
あー、いいですね。
なんかうちの母がすごいなんか簡単で 美味しく作れるのを知ってて、それを伝授していただこうかなと。
いや、いいですね。いや、私やっぱりパウンドケーキがいいかなって思ってて。
いいですね。
はい、なんか何種類か作って、なんか細めに切る、細めにっていうか、あの
細めに
普通に輪切り パウンドケーキを普通に
普通に切って
それを半分に切って、で種類2種類ぐらい作って入れたらいいかなって。
なるほどなるほど。
はあ、
いいんですね。
いや、でもチョコレートばっかりもらうんで、しょっぱいものとか食べたくなりますよね。
あ、逆に。
はい、
なんかチョコがかかってるポテトチップスとかありますよね、
う
ん、
あ、
そういうのもらってもいいのかな。
ギザギザしてるやつですよね。
そうです。あれって結構好き嫌い分かれません。
僕は好きですね。
私も好きです。
私は無理です。
あら、
ケント先輩はどうですか。
僕もそんなに嫌いではない。
おお、なんか甘いのとしょっぱいのがすっごいなんか混ざってるの、ちょっと
ああ、もうなんかそういうのが苦手なのってなんか男性が多いってちょっと聞きますけど、ここでは逆だったみたいです。
はい、バレンタインか。
バレンタイン。
でもテストと被るっていうのは本当にやりづらいですよね。
まあ、何かしらの闇を感じますよね。
闇を感じる。一体。学校側の
仕向けられて
消される僕は消されてしまった。
はい、でも本当にテストで一緒の人じゃないと渡せないしみたいな。
まあ友達とかもなんか今日いないみたいなありそうですよね。
まあ後日でもいいと思いますけどね。
はい、まあそれこそテストが明けた時に、まあ、メディア局にもチョコを何個か、
やった
ー食べ放題だ。
やった
やったぜ。
はい、まあ本当にチョコでいっぱいになりそうですよ。
いいね。
はい、じゃあまあこんな感じかな。
はい、
たくさんもらえてるといいですね。
はい、今日の放送は健太と
こうやと
ナナと
たーちゃんで
お送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。